文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、今日はですね、専門性とか専門家についての、まあ、話を進めていきながら、なんとなくもう専門家もね、辛いよっていう感じの話になっては、まあ、いるんですけれども、やっぱり専門家をね、どう頼るかというので、そのメールでも、あなたが専門的な知識や見方を参考にするのはどんな分野ですかということでいただいているんですけれども、どうでしょう、なんかメール面白いのありました？
はい、林みのりさん、栃木県在住、既婚男性、書店員。動画サイトや SNS の発達により個人の情報発信が容易になった現在において、専門家の技術や知識に触れる機会が増えた結果、専門性の魔法が解けた分野やより神秘性が増した分野もあり、どこに信頼を置くのかの見極めがよりシビアになってきたと感じます。私は少しばかり古い人間なので、雑誌の書評や音楽、映画のレビューを信頼していました。というか、好きな雑誌の傾向により自然と好みの作品に出会う確率が高いと学習してきた感じです。現在では信頼のおける雑誌が減った結果、過去情報の蓄積やツイッターで流れてきた情報を参考にしています。なるほど、
なるほど、
なるほど。
シビアになっていると、まあ、言うのはもちろん環境がね変わったというのもあるし、要求水準が上がったっていうこともきっとありますよね。なんとなくこう信頼できない情報も増えたんじゃないかというよりも、いろんな情報が増えてくる中で、やっぱ信頼できるものにちゃんと当たらないとダメだなとか怖いなとか、
音楽雑誌のね評論とかって昔はそれで見て買いに行くしかなかったけど、今って、これ例えばツイッターなんかでもね、音楽これ紹介してて、すぐ確認できるわけですよ、音楽って。で、それでいい悪いって決まるから、かつてよりも段階で言うと、まあお家出てね、お金出して CD 買いし、レコード屋さんに買いに行くみたいな、それ外れたらもう本当評論家恨まれますよって話、だから昔の方がシビアなのかと思いきや、やっぱりね、音楽評論とかね、まあ評論と雑誌の、あと、そのいわゆる、レコードとかの中に書いてある解説って全く違うものだけど、昔適当だったよ、めちゃめちゃっていう。その、例えば、これ、ね、地球最後のお父ちゃん、音楽について情報を得るとき、私はロックが好きで、ラジオや雑誌、ウェブ記事などを参考にレコード CD を購入しているのですが、その際の判断材料として、ライターやキュレーターの熱量あふれる見識を参考にさせていただいております。これ、キュレーターとライターってまたちょっと違うのかなっていう話もありますけど、そもそも専門家というものは普通じゃないパワーを持っている、褒め言葉パワーを持っている方々ばかりなので、その言葉や文字なだけでも本当に面白く、作品購入の決め手になるのがほとんどと言っても過言ではありません。もちろん行為は盲目的なアーティストへの 偏愛に満ちた見解も多々ありますが、かっこ笑い、そこは専門家といえ人間だものとツッコミを入れつつ、嗜好品としての音楽を味わう一つの、調味料として多い活用させていただいています。逆にただのお仕事の場合、アーティストへの関心が希薄なため、おのずと言葉や文字量の熱量が低くなるのですぐにバレます。これはまあインナーのね PR 的な記事のことかな。やっぱり私たちは専門家の独自の見解や持論が欲しいのですというメールですが、昔はポップでヤングで最高に活かしたバンドですみたいな感じの内容とかで許されてた時代とかに比べると、今超シビアですよって気がする
あ、でも分かる。時々80年代に書かれた何かのレビューとか読むと、あ、こんなざるなこと言ってたんだ
それはあるよな。
何かをそのレビューするときに、まあ、なんていうか、もうお仕事云々以前に、もう超手抜き仕事だろうみたいなものも、まあ、今発掘すると、おおってなるっていう話は、まあ、そうだったの、自分が思い出しても、まあ、それこそ人のね、名前、ミュージシャンのライナーノーズでミュージシャンの名前間違ってるとか、確かにザラだったなとかいうのは、誤植レベルじゃなくて間違ってるみたいなのは、確かによくあったなと、まあ、思う一方でですな。だからそのシビアになっている時のそのシビアになり方っていうのが、まあ、どういうシビアなのかよ、っていうのをちょっとプロの皆様に、ライターも含めてプロの皆様もお伺いしたい。
この今のメールの方の話だと、こうなんていうのかな、 専門知識としてこういうのが詳しいっていうこととはまた別にその、うん、熱量みたいな、うん、持論が欲しいってことなんですけど、うんうん、専門家としても微妙じゃないですか、その、うん、ファクトとしてのなんていうのかな、こういう理論があるとかなんとかっていうのをお話しするのと、それとは別に僕がこう思うんですみたいなことの間のこう微妙なラインっていうのは確かにちょっとあるかなと思う。でも確かにその熱量とそのこう専門性を言った上での自分の熱い思いっていうのがあるっていうのが、あの強く反応することは確かですよね。ただ一歩間違えるとそれがまあすごいこうなんていうのかな、こう扇動的な言葉になっちゃうっていうこともあるのはあるかな。あの政治とかね、領域によってはってことですけど、
うん、そうなんだよね。あのすごく狭い、うん、カチカチの意味の専門性って、例えば医者とか、うん、そういう感じでいくと結局その専門性っていうのは分業があるから、あの大体可能なわけなんですよ。だから、うん、あのお医者さんの見立てが人によって違ったら困るわけだから、うん、あの大体誰がやっても同じように、うん、家族社会学の講義だったら、まあ、誰がやっても概ね、うん、あのそんな何は違わないように、やっぱりああの専門性ってそういうところで担保されてるっていう、
独自性とはまた別ですよっていう
ことか、うん、そう、科学はね、再現性が大事だから、
うん、であるがゆえに専門家の話って、うん、専門家の話ってあんま面白くはないっていうか、うん、無難になっちゃうっていうか、うんうんうん、だからそれだけだとやっぱり話としては魅力がやっぱり薄くなるので、
う
んうんうん、プラスアルファでなんか熱量があるといいっていうのは確かに分かりはする。
例えばポテトさんとか、うんうん、そのお話を聞くときに専門家の方のやっぱりその辺はこう意識されるっていうか、あここはこうなんか 熱のとこなんだなとかって分かるんですかね
熱のとこか。でもさっき話聞きながらまさに客観性があるからやっぱ熱ってとはちょっとやっぱ専門家の方は違ってきてて、その熱量があるんだったらツイッターのファンの意見の方が多分絶対面白いっていうのはあると思うんですよね。
その人が熱量を持っているっていうのと人を動かす熱量であるはまたちょっと違うかもしれないですね。僕例えばその、模擬講義なんかをそのプロデュースするにあたって前一回依頼した時に、あの先生の専門の話 の一歩手前ぐらいでこの人この話この後止まんなくなるなっていうあのところの手前ぐらいの話までで大丈夫ですんでやってくださいって言ったら全然その手前をオーバーしてオーバーランしたんですけどでもそれってその人のそのまあ、あの言ったら熱量、その好きな分野の話じゃないですか、うん、であのそれはまあデータ分析の世界の話だったんですけれども、これを僕はあの高校生は何を聞きたいだろうと思った時に、高校生はあなたのために面白いことやってますよっていうより、お前らのことなんかどうでもいいから俺の楽しいと思ってる話を聞けっていう風にやった方が、面白がる子もどうせなんかその統計分析なんて関心のある子はそんなにいないので、文系の中ではな、もうとにかく熱量を持って、ね、あの偏愛を語ってくださいみたいな、まあ、感じにしたらすごく僕の中ではすごく面白かったし、まあ、反応も良かったんだけれども、ここでポイントはそのなんつうの、専門家が専門分野について言えることとその専門分野について偏愛していることって両方あって、はいはい、やっぱなんかそれ専門で始めたから、うん、いやこれはねなんか全然関係ないんだけどこういうのもあって実はこういうのも出てきてみたいな、うん、超早口になる分野っていうのがあって、それは専門家でもきっと持ってるんですよね、うん、逆にそういうのを殺してもうこれが標準的な何かだからこれだけやってくださいみたいな風に、言われて、はい、じゃあそれだけやりますっていうんだったら、専門家はやっぱ特に研究の世界では、やっぱそれやってないと思う。だからこそ、うん、その偏愛、あ、こいつ、あ、止まんなくなってきたな、どうしよう、あ、これ、いつ止めよう、みたいなのをついちゃった瞬間ってすごい楽しいなって、僕は割とインタビューとか同僚のインタビューとかしながらすごい思いますよね。
そこのコントロールっていうか、その僕は、例えばライターって物を書く、文章を書くことが専門家ですよ、みたいなところがあるんだけど、自分の立ち位置って、なんて言うんだろう、全然そこの専門家ですよ立ち位置じゃなくて、アマチュアリズムの方をむしろね大事にしているっていうか、ショッピングモールとか完全に外の世界で調べてみましたじゃないけど、そのいわゆるアウトサイダーとしてなんか入っていくときに、なんで結構そのアマチュアリズム、今の話とやっぱ熱量で、プロフェッショナルってある程度、まあ、あなたにとってプロフェッショナルはって言われた時に熱量を持つ喋るよりも、一旦クールになってね、って感じの、やっぱ普遍性とか、独自というよりも、 まあ、こういう正解があるんですよみたいなものを提示するんだとすると、まあ、ある種のアマチュアリズムの方をちょっと選びながら、多分専門家もプロフェッショナルもアマチュアリズムの部分をいくつか、ね、100ゼロじゃないんだよって話も当然あると思うんだけど、うんうん、どっちかというと熱量を考えるとやっぱりね、アマチュアリズムの方をうまくコントロールしながら自分の仕事してるなって気はするんだよね。うんうん、完全にアマチュアとしてやっぱりライターって一旦そっち側に置くっていうのも多分そうだし、う
ん
う
ん、ラジオネームグリーンウェルのお告げ、皆さんこんばんは。専門的な知識や見方を参考にするのはスポーツ、特にプロレスやボクシングなどの格闘技に関する評論です、うん、私が学生だった30年くらい前は週刊プロレスに、ターザン山本さんという編集長がおられ、一方に肩入れした記事やみんながいい試合だと思った次第をひどい試合だと書いたりして、ある意味元祖炎上商法をしながらこういう見方もあるのかとプロレス評論を作っていきました。また同じ頃朝日新聞を読んでいて展開の予想などボクシングの記事の分析のうまさに驚きました。個人的には朝日新聞の良さは演芸やスポーツなど花鳥風月に強いところだと思っています。かなり衰退しましたが、最近のスポーツに関する記事はいい試合だった、感動したみたいな素人目線の記事が多くなりました。先日の、ゴロフキン&村田亮太の試合の後などは、村田に感動したみたいな評論でなく、なんであんなに、ゴロフキンのパンチは当たるのかとか、本当にこれで良かったのかみたいな評論を読みたいので専門誌を探ります。ただそのような評論はかなり絶滅危惧種で、感動したみたいな記事が増えましたが、ということで、スポーツのその専門評論とは何ぞやとはいつも思うんですけど、
うん、
これねプロレスの話とちょっと言ってターザン山本は完全にアマチュアリズムなんですよ、うん、この人ちょっとその深い意味でおそらく使ってるんだと思うんですけど、いわゆるまあそこもインサイダーとしてのプロレスの記事、まあ、ルール、例えばね、まあ、技術論とか、うんうん、その話を全部ひっくり返して、ただ山本は普通に現場に来ない評論家だったんですよね。で、そっちの方がむしろ陰謀論とか挟めて面白いじゃんっていう意味では、業界の中では多分、うん、プロの評論ですって、ただ山本入れると、そんなわけねえだろってツッコミが入るような今の話だと思うんだけど、うん、なんかアマチュアリズムの熱量で受けたっていう人。うん、で、今おそらく、ただ山本的なスポーツ評論は、ちょっと正直、まあ、かなり時代遅れになっていて、うん、今スポーツ評論ってもっと、ちょっとナンバーですらかなり変わってきて、ナンバーは昔、もうちょっと風が吹いてきた的なナンバー分体って言われて、うん、僕もちょっとそれいじったりしたことあるんですけど、それ早見さんちょっと古いですっていう、結構
その、ま、その試合のディテールをちょっと物語調に掘り下げていくような、
うん、そう、物語風がかつてのナンバーだったんだけど、うん、まあ今どっちかっていうと、選手のまあ距離が近くて、直接具体的な絵を運べる人たちになってきたり、うんうん、してる部分、とか、うんうんうん、まあ、スポーツジャーナリズムもそう出てきた当初とは随分変わってきているんだけど、まあ、ここまで今ちょっとね、アウトサイダーのターザン山本的なものが逆になくなってるなって気はするけど、
あれなんですよ ね、外部だから投げ込める話題っていうのもあると思うんですよ、うん、つまりインサイダーじゃなくて、まあ、アマチュアだからおかしいだろうって、例えば私が電気グルーヴの署名をした時とかは、うん、そうね、もう完全に言うともうただ好きなだけで、うん、もう外野の人間だから内部の事情とか知らんわって聞かせろおりゃって言ってやれるし、うん、津田さんのアイトレなんかも結構そうだったのかなっていうふうに、
アートっていう、
そうそう、
そこからまあそこから部外者である津田さんが出てきたことでややこしくもなったし面白くもなったよっていう、
うん、いいですか。今ツイッター、ツイキャスの書き込みにペンネーム宮川電卓さんが、専門性と熱量を両立させた一つの到達点がさかなクンではないでしょうか
って
言及されていて、あ、すごい納得って思って、
それあるよね。うまくならない努力っていうのかな、うん、そのアマチュアで居続けるっていうのもある種のプロフェッショナルがやっぱり必要で、ローリングストーンズのキース・リチャードとか今おじさんだけが笑いましたけれどもやっぱなんかこううまくならない、だってやってたらうまくなっちゃうからね、なんだけれどもそのこうピュアな感じっていうのかな、その下手くそっていうか、その 書道の感じをキープするんだけども、あのどんどん活動自体は続けていくっていうのも多分一つのプロフェッショナルなんだろうなと思うよね。
待って、分かんなくなったけど、専門家とかプロフェッショナルとかちょっといろんな言葉が飛び交っているのだが、さかなクンさんはまず僕の中では、あの、さかなクンさんは魚に詳しい人っていう、まあ、全部詳しい人。いや、これ、いや、つまり何が言いたいかっていうと、例えば、ブラックジャックはモグリの医者です。うん、これは医師免許を持ってないけど、うんうん、医師としての技術はあるプロフェッショナルじゃないですか。だから、モグリっていうのはこの場合は、まあ、例えば僕らの世界で言うと、在野の研究者じゃないけど、うん、その、いわゆる大学に籍を置いたり、学会に所属していたりしない人がモグリって言われると思うんですね。で、さかなクン、なんか最近あれですよね、大学に籍、なんか特別研究員かなんかなりましたよね。まあ、いずれにせよ、なんか研究の世界でも、ま、多少、あの、認められてはいるが、
さかなクンさんなんか結構偉くなったんじゃなかったかね。
う
ん、
そう。なんか東京海洋大学客員教授。
そうそう。う
ん、で、なんかそういう、あの、なんだろう、こう、今言っている、あの、さかなクンは、なんかブラックジャック的な意味での、なんていうか、こう、あの、アマチュアみたいな意味なのか、うん、そうじゃなくて、なんか違う意味が、の、なんか、さかなクンはこういう意味で、ちょっとこうプロのその専門家とは違うよっていうのがちょっとその辺が分かんなくなっちゃったんですけど、さかなクンさんは一体なんだろう、
両立してるじゃん、
両立してるの、
さかなクンはね、中学3年生の時にね、カブトガニ19個体の人工孵化に不成功してるから、
その業績多いの分かんないけどね、俺たち素人
素人かプロかも分かんないよ
いや、なんか思ったんですけど、じゃちょっとただの思いつきなんですけど、そもそもその魚のプロフェッショナルって一般的なこう社会生活を営んでる人たちから見ると割となんていうかアウトサイダーじゃないけれども、こう普通に生きてきて魚のプロフェッショナルみたいな人って私たちの生活にいないじゃないですか。
いやいや、魚のプロフェッショナルからメール来てるんで、私このメールをずっと読みたかったんですよ。池川さん、茨城県取手市、はい。いつも楽しく拝聴させていただいております。職業柄かっこ鮮魚仲介、私、魚を売る側の専門家です、うん。魚を調理する専門家は取引先の料理人さん。うん、魚の動向や相場の専門家は仕入れ先である荷受さん、漁師さん、うん。魚の生態や環境の専門家は海洋学者さん。うん、そこに、うなぎやマグロなど、昨今ではロシア産の魚介類など魚種によってスペシャリストが存在し、面白いことにみんな言っていることがバラバラなのがこの業界の特徴で。料理人さんは売ってくれ、もしくはあるよね、なんでないの、他はあったよ、仕入れ先は買ってください、もしくはたくさん取れたよ、安くしますよ、海洋学者さんは絶滅危惧種です、うん、もしくは流通するなどとんでもない、うん、仲介の我々は心の中ではえ、はいと思いつつ、相手に説明が必要な場合は某動画サイトゆっくり解説みたいに意見を咀嚼しながら日々業務をこなしております。で、私が思うところの専門家とは、受け取る側が求める答えをそのまま答えるのではなく、相手に寄り添った答えを出せる存在だと思います。もちろん間違うことも多々ありますが、その蓄積が専門家として信頼を得ると信じておりますということだそうですよ。
さかなクンは寄り添っているよな、多分何かには、
まあ、でも、うん、だからさかなクンさんはあれでしょ、海洋学者さんでありながら料理人さんでもあるわけだから、結構ダブルの
現代的な専門性を
領域横断ですよ、今流行り、
そういう横断してるのかそれも分かんなくなって
きた、横断も言い過ぎ、
いや、あの多分その時と必要に応じて、多分そのなんだろう、魚というかね、海洋生物についてその何かを持って我々のところに寄り添うのもあるけれども、海洋生物を好きな一個人として我々に寄り添ってもくれるので、まあそういう意味ではここでね、池川さんが書いている、その相手に寄り添うことによって信頼を得る専門家、まあいい場合も悪い場合もきっとあると思いますけれども、まあそういう意味での専門家としての信頼を得る、やってねえなあそういうのって自分の中でちょっと胸に手を当ててしまいましたけれども、そうね、魚の専門家といっても、その魚にたあの向き合ってる人の向き合い方が千差万別なので、うん、それは確かにあの違い、それぞれの専門家から違うことが出てきますよね。
なんかめちゃくちゃどうでもいい話していいですか、なんか 昔私ツイッターで1万バズしたことがあって、 その時に、うん、携帯電話のカバーケースあるじゃないですか。それをなんか彼氏が汚れたって言ってたから、なんか除光液で拭いたらなんか綺麗になるよって教えて、拭いたらそのプラスチックカバーが溶けていったみたいな話を面白おかしく書いて、すごいちょっとバズったんですよ。でその時に専門科学コミュニケーションって書いてる人が、いやなんかこんなこともわからないなんて変なのみたいなこと書いてて、科学コミュニケーションとは何なのか
クソ通りコミュニケーションですね、寄り添ってくれよ
知ってるぞ私は科学コミュニケーションがどういう分野かみたいな
それいいね、私はお前の分野について知っているがところでお前の言ってる科学コミュニケーションとは何だそれこの世の中割とそういうことは俺ね、本当最近そういうの気をつけるようにもうしていて、なんていうか自分がやっぱそういう思いをしてきたから、自分が接する人が、もうなんか自分が今言及した分野の専門家である可能性を常に心に留めて生きていこうというのはすごい、やっぱりありますけどね。などなど、すごいもう時間が深くなってきたんですけれども、今日の選曲、じゃあ、この時間はポテトさん、今もバズったツイートの流れから来ちゃいますけど、はい、曲お願いしていいですか。
はい。プロフェッショナルなアイドルの曲を選びました。で、まあ、ちょっと芸能界にカムバックのニュースを聞いて、もう今日流そうということで、松浦綾でラブ涙色。
文化系トークラジオライフ。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。